だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。新学生になると夏は必ず夏季伝道実習というのに出かけるわけです。で私も、最初の4年生の時ですかね、初めての夏季伝は仙台北三番町教会でしたが、そこで行いました。で、夏にその教会に出かけていって出会ったのが小学校5年生の少年。この少年は不登校継続中の少年だったんですね。で、なんかわからんけども、私のことを大変彼は気に入ってくれたので、夏の間よく一緒にいました。本当に長いこと一緒に過ごしました。で、青年たちがキャンプに行くというのにも、小学校5年生の彼も付き合って一緒に、キャンプをしに行ったんですね。宮城県の登米教会というところでキャンプをいたしました。で、仙台は、都会ですよ。北三番町教会のあるところなんて本当に都会ですけども、登米っていうのは農村地帯ですね。で、その登米教会の教会員の方が仙台から来る青年たちのためにと若鶏を1羽差し入れてくれたんです。生きてるやつ。若鶏って言ったって結構でかいんですよね。それを1羽差し入れてくださって、それを潰して一緒に食べようというそういうことだったわけですね。でも、都会の若い男女はそんな経験、それを潰して食べるなんてことは、やったことがないと思いますね。だから怖がって誰も手を出さない。で、じゃあというのでその農家の方と私とその5年生の男の子と3人でその鳥を潰そうということになった。農家の方が教えてくれるのを手伝ったわけですね。羽交い締めっていう言葉がありますけど、本当に鶏の羽は普通にしておけばめちゃくちゃ元気に羽ばたくんだけど、それをこう背中の後ろで交差させてしまうとシュンとなるんですね。静かになる。その羽交い締めにして足を上にして何かに吊るして、で喉元の動脈を切って血を流すっていうような、もうそこから全部作業を行った。で、彼はすごくその作業を喜んで、みんなが青年たちが怖がって手を出さないものでも彼はとっても喜んでね、一緒に作業をしたんですね。で、本当にほぼ彼が一人でその農家の方の手伝いをした、そういう状況でした。で、私はその農家の方と彼が一生懸命作業している姿をずっとカメラに収めていったんですね。で、仙台に帰ってからその経験を、自由研究という、夏休みの宿題にした。大きな模造紙に写真を貼って、そしてその作業を記録して、でその時に感じたことを、少しずつ書き加えていくという、そういうことをやったんですね。何枚の模造紙が必要になって、楽しそうに鳥を潰している作業に彼の顔写真とかが載るわけです。で、その、自由研究のまとめの作業をしている時に、鳥の羽をこう、むしるわけですけども、その時にこう大鍋にお湯を沸かして70何度っていう温度を保って、こうちょっと鳥ごと浸からせる。そうすると羽がこう剥きやすくなるんですけど、その作業を行って、まずだから羽をむしる、それからこう羽を折って、そして解体作業を始めていくのですが、その羽を折る時にボキッと音がするわけですね。骨が折れるわけですからね。 で、そのボキッという音とともに、その折るときの手にボキッという感触が残るわけです。で、その感触を彼は非常によく覚えていて、そしてそのことをこう書きながら、ぼそっとね、ああ、命を食べるんだって言ったんですね。で、これはすごい表現だなと思いました。命を食べるんだってね。まあ、肉も魚も野菜だって、まあ、生きているわけで、大人ですから頭で命を食べるっていうことはわかるのだけれども、まあ、理解したつもりにはなっているのだけれども、でも、まあ、私たちは通常肉も魚も野菜もお店で買ってくるわけですよ。で、買ってくる時の肉や魚はもうすでに食材の姿をして売られているわけですね。まあ、たまに丸鶏とか売っているけど、それは非常に珍しいケース。で、野菜は、まあ、声を出すことは、というか声は発してるらしい。最近の研究では野菜もちゃんと声を発しているらしいんですけども、我々にはその声は声、音声としては届かないわけですから、まあ何も言わないと思ってしまっているわけですね。で、そういう環境の中で私もその少年も一緒に育ってきているわけですけれども、でもその羽、鳥の羽を折った時に、確かにボキッと音がして手にその感触、ボキッという感触が手に残っている。それは、食べられてしまうこの鳥の命そのものの音だと彼は多分感じたのですよね。だからこう命を食べるんだっていう、そういう、まあ、言葉がこう出てきたということだと思います。パウロは食事という最も友愛の表現としてふさわしい、信徒たちの交わりの場所、その交わりの瞬間に、しかし引き起こされ続けている分断とか、差別とか、恥ずかしめとかっていうことを目の当たりにして、激しく怒っているわけですね。信徒の交わりとしての食事はすべて一緒に預かるべき主の晩餐そのものなんだ。よく言われていることですけども、この時にパウロの怒りによって、主の晩餐の聖霊殿といわゆる愛餐会というのは分離されていったわけですね。この今日の箇所の終わりの方で、それぞれ自分家で食ってから来いと。そんなね、この交わりの食卓で恥ずかしめを受けるような人がいるっていう現状があるのであれば、もうここで一緒に食事なんかするな。各自家で食ってから来いって怒って言っちゃうわけですよ。それ以来分離されていくんだけど、それまでは、交わりと礼拝というのは食事を共にすることが中心だったわけです。まあ、もしかしたらその方が、今でも本当はその方がいいのかもしれないけれども、今はこう儀式の中で主の晩餐の聖霊典を執り行うということになってしまった。その原因がまあここにあるわけですね。で、主がなさった最後の晩餐の様子を、おそらくパウロはその席にはいなかったわけだから、その食卓を囲んだ弟子たちから直接聞いたことならを、パウロがここでコリントの教会の人たちに対して再録をして、もう一回聞かせている、話として聞かせているっていう、そういうことだと思いますよね。だから私も受けたことはあなた方に伝えるのだと書いている。その主がなさって弟子たちが伝えたこの特別な食事の意味について、パウロがこれを多分考えた というかパウロの言葉だと思いますけれども、だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのですと書いたんですね。この食事の意味は主の死を告げ知らせることなんだと言っている。主が死んだということを語り伝える儀式なんだと。私たちが聖餐式とか死の晩餐の聖霊典とか呼んで受け継いでいるその儀式も、パウロの定義によれば主が死んだということを語り継ぐための儀式だということですよ。人が亡くなると親しい人が亡くなるということは悲しい知らせですよね。で、まあ、場合によってはあまりこう思い起こしたくないことかもしれないけれども、それを語り継ぐのがこの儀式の意味だとパウロは言った。なぜそんなことが可能なのか。主が死んだということを語り継ぐ儀式をなぜキリスト教会は大切な伝統としてきたのか。確かにイエスは亡くなった、まあ、死んだわけですね。しかもその死に方は十字架での惨殺だったっていう。で、人々はそのことはものすごく衝撃として受け止めるわけですよね。あのイエスが十字架で殺されるっていう、最も人々の忌み嫌われる殺され方で殺されるっていう、その衝撃を見て人々はこれは私のために死んでくださったんだと受け止めたわけですよ。だから単なる悲しい死ではなく、その死によってもたらされる、まあ、希望、確かな希望を私たちはその死に見たわけでしょ。だから主の晩餐の聖霊典を行うたびに、その主が死んだ、しかも私のために死んだということを確認し、そしてその死を受ける、自分もまた自分を顧みる、その機会とするように毎回聖餐式というのを礼拝の中心に置くようになったんだと思いますよ。で、我々の教団、日本キリスト教団ではずっとね、ここ20年ぐらい正しい聖餐という言葉が飛び交っている。これは正しい聖餐ということが何を言っているのかというと、洗礼を受けていないものを聖餐に預からせてはいけないっていう、それは聖餐の乱れであるから、受洗者だけで行われる聖餐式こそ正しい聖餐なのだというふうに言っているということです。一部そういう部分があることは確かでしょう。例えばカトリック教会なんかは今だってそうなわけですよ。カトリックで洗礼を受けたものでなければ聖餐に預かれないのです。それはそうだと思います。だって、ね、司祭が祝福したパンは本当にイエスの体になるわけだから、それをむやみにどなたでもっていうわけにはいかない。たとえプロテスタント教会の牧師である私でさえ、そんな大した偉いもんじゃないけれども、例えばあそこの教会のミサに預かっても、僕はそれを受けることはできません。祝福を受けることはできるけれども、実際にウェハースをいただくことはできないわけですね。そういうことは確かに今もある。でもこの正しいという強調の根拠が、今日読んだふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりするものは主の体と血に対して罪を犯すことになりますという、この言葉が根拠としても用いられたりしているわけですね。つまりふさわしくないということがキーワードですよ。じゃあこのふさわしくないというのはどういう意味なのか、どう捉えればよいのかということを、ちょっと頭冷やして落ち着いて考えてみればって思いますね。 これは主が最後になって弟子たちと共になさった最後の晩御飯の席での出来事だとパウロも言っているですよね。つまりこの後一緒に夕ご飯を食べてお祈りの場にいつもの場所に出かけていって、そこでイエスは捕まって、そこからもう十字架で死ぬまで一気に一晩かかって、夜中中かかってそういうところに行っちゃうわけで、本当に平和な瞬間の一番最後、イエスが生きている生前最後の瞬間ですよ。そこで行われた晩御飯の中でイエスは特別なことを宣言したっていう、そういう背景でしょ。で、あの日まずパンを取って裂いた。そしてその時はパンだったんですよ。このパンを裂いて、これは私の肉だって言ったわけですよ。で、食事をして、食事の終わりにブドウ酒を取って、これは私の血だとイエスは言ったわけですね。ということは、まあ、イエスはこの後自分が捕まって殺されるということをもう分かっているわけで、本当に自分の血と肉を使うつもりだったんだと思いますよね。でも生きてるから今ここから切り取ってっていうわけにいかないから、その象徴としてパンを裂いて、そしてブドウ酒を取って、私の肉、私の血、これを飲め、これを取って食べろと言っているんですよね。間違いなくそう言っている。だから、まあ、イエスは私の記念としてこの世に、まあ、行い続けろと言い残した。自分の肉と血を私たちにこう差し出したっていうことですよ。そして取って食べよう。平たく言えば自分の血と肉をここにこう持ってきて、どうぞってこう差し出されてるんですね。で、その肉と血をどうぞって言われたものを取って食べる時に、私はふさわしいって心から、しかも自他ともに揺るぎなく認めることが可能な人っていますか。まあ、私は生産資金のために四式する側なので、イエスに代わって取って食べようっていう側ですけども、でもその私もそこから取って食べる、その時に、ああ、まあ私はこれ食って当たり前とか、食うの当然とか、私はふさわしいでしょうって自他ともに認める、揺るぎなく当然でしょって言って取れる人はいますかっていう話です。ふさわしくないままではない、私はふさわしいという人だけが取るとなったらですよ、誰にはばかることもなく取れる人はいますか。これそう言われたら取れるわけないですよ。取れるわけないんです。ただでさえふさわしいとは思えませんっていうことになっちゃう。それに加えてさらにですよ、驚くべきことに、その一人もいない状況に対してふさわしくないままでそれを食べたら、主の体と血に対して罪を犯すんだって言われてるんですよ。パウロはそう言ってるんです。取るにふさわしいと自他ともに認められる人はいますかって、誰もいない。でもその人たちが取って食べるということは、私たちが主の肉と血だと言われているウェハースとブドウジュースを飲むたんびに主の体に対して罪を犯しているということです。そういうことでしょ。みんなふさわしくないままで主の体を食べて いる。これ昔の式文では主の体と血とを犯しているのであるって言われたんですよね。主の体と血を犯し続けているわけです、私たちは。その自覚が迫られているということじゃないですかね。取って食べよう、どうぞって出されたということは、当然って言って食べるって意味じゃなくて、とっても申し訳ないけど取れません、無理ですっていうところを、イエスはそれでもなお取れと言っている。そういうことなんだ。まあせめて正しいっていうなら、そのふさわしくないままでっていうところじゃなくて、その次のところも読むべきですよね。誰でも皆まず自分を吟味しろってパウロは言ってるんですよ。自分を吟味しなくてよい、そこは通過するパスを、もう天国への切符を持っているっていう人は一人もいないんだってパウロは言っているんです。まず吟味しろって、自分のことを、誰でも洗礼受けていようが受けていまいが、まず自分を吟味しろ、それで本当にイエスの体を軽く OK って言って、取れるかって、取れるやつがいたら取ってみろぐらいの勢いですよね。誰もいないだろ、誰もいないけれども、その我々に対してイエスは自分の血と肉を取れって言って、ここに出してるんだっていう、そのことを自覚して取れ、罪を犯している、主の体に対して罪を犯しているんだと自覚しながら取って食えって言っている。その自覚に生きるときに、私たちもまたあの少年と同じ感覚にさせられる。確かに命を食べているんだ。私たちは自分の体を維持するために別の命を取って食べるしかない。罪を犯しつつ主イエスの体と血をいただく。その罪の自覚のもとに生きろ。どうすればいいのということを考えろ。イエスはそう言っているんだと、少なくともパウロは私たちに語り継いでいるのだと思います。お祈りをいたしましょう。すべてのものを愛し、導いてくださる神様、私たちは他の命を食べなければ自分の命を保てません。その私に、主はご自分の肉と血とを差し出し、食べよと仰せになります。ふさわしくないものが、ふさわしくないままで、主の体と血とを犯し続けることの意味を私たちに教えてください。そのようにしてまで、買い戻された私の命を、どのように使うべきか、道を示してください。復活の主イエスキリストの名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。